マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオ。
マボーこと野葉正弘と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。
この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
はい、クリスマスですね。
はい、メリークリスマスです ね、
もうすぐですね。
まあ僕今日さ、最初にちょっとだけお知らせ、はいはい、させてもらっていいですか。
珍しいね。また、
うん、珍しいんですよ、うん、あの12月じゃん今。
うん、
12月ってさ、歳末助け合いとかさ、
はいはいはいはい、あの
赤い羽が12月からちょっとわかんないですけど、うん、まあ、そんな感じで、うんうん、実はあの未来にあの寄付を送ろうという、うん、寄付月間という活動を、はい、あの私の周りでしていて、うん、で、今日はあの、高校生とかね、大学生が今、クラウドファンディングをやってるのをちょっと紹介してくれって預かってきたので、すいません、ちょっとだけ。
学生がやってんの？
若者たちがやっていて、で、あの、フォアグッドっていう、こう、ソーシャル、あの、まあ、ソーシャルグッドクラウドファンディングの、うん、あの、ページがあるんだけど、うん、何やってるかというと、うん、まあ、SDGs 関連で、うん、離島の海をきれいにしたいという、う
ん、いいじゃない。
その、まあ、ゴミ拾いというか、うん、そういった活動をしております。うんうん、で、ちょっとあの、俊介くんというのから預かってきたんですけどね。
俊介だ。
ハイサイ、島の輪の代表の俊介ですと。うん、沖縄生まれ沖縄育ちで、うん、沖縄の人も自然も豊かな環境に囲まれて育ってきましたと。
ああ、いいじゃない。
今はこの美しい自然を未来につなぐために、うん、沖縄を拠点にして活動していますと、うん、ということで、うん、ビーチクリーンの、あの活動をやってますので、うん、皆さんぜひあのフォアグッドで調べて、うん、沖縄のビーチクリーンで調べて、うん、ポチッと3000円の寄付をしてくれると。
3000と。うん。3000円から受け付ける。
3000円からですけどね。うんうん、もちろん、目標100万円です。
100万円。
今4割ぐらいなんで。
締め切りは？
あと、あと2週間ぐらいかな。
もう、あれじゃない、う
ん、ぜひぜひ、よろしくお願いします。
最後の一押しを押してあげましょう。
はい、
ね、もう。皆さんお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、どうぞ。
ごめん。あ、まあ、いいや。今、人のこと全部言ったんだよ。
人のこと全部言った。これで OK です。はい。
はい、はい。ということで、
はい、
今日はですね、
はい、
素敵な、チャーミングな ね、ゲストをお呼びしてます。
昔からのお友達ですね。
そうなんですよ。うん、あの、このね、あの、うん、ラジオ局ではおなじみの人なん
ですよ。おなじみの人
です。おなじみの人ですよね。まあ、ライバル、うん、あの、番組って言ってもいいかもしれない。
僕らがラジオを始める前に、うん、この方のラジオに出させていただいたことがあるという。うん、ね
え、はい、もう。
懐かしい。
僕らはね、もう、前向きさんと呼んでるんですけどね。
そう、前向きさんです。はい、
よろしいか、前、沖縄、那覇市議の、はい、前泊美樹さんですけどもね。
夜も超党派、人生無所属の前泊美樹です。よろしくお願いします。
うまいな。
いや、私の番組は朝なので。
あ、そっかそっか。
朝か。
朝か。
はい。いや、もう本当に大先輩に呼んでいただいてありがとうございます。
ね、
はい、今日は夜の顔で。
夜の顔で。
ちょうど僕らが一回り先輩ですので。
ね、うん、もう美樹さんにいろいろ、もう僕らも先輩だけど揉まれたからね。
揉まれたね。
うん、揉まれてますんで。うん、
こちらこそでござい
ます。今日は仕返ししようと思って。
お呼びします。手柔らかに。お願いいたします。
決勝と思ってますからね。うん、はい、はい、で、自己紹介は今でもいいのかな。
今のでいいの。もうちょっといきますか。
もうちょっと語ります。
あ、そうですね。私は1972年那覇市生まれの復帰っ子です。
うん、はい、
で、うん、両親は宮古の池間島出身ということで、はいはいはい、海洋池間民族です。
おお、
はい。で、まあ、全那覇市議会議員ですけども、うん、全沖縄県議会議員候補です。
そうね。そうそうそう。
いいね、この、ね。
さらに言えば、あの、元アナウンサーですからね。
あ、そうでした。
うん、はい、ね、まあ、肩書きがたくさんというか、あの、前泊美樹でいつも勝負してますからね。あの、本当に所属できないというね、どこにもね。うんうん、はい。
いや、
困らせてしまいましたが、
そんなことない、そんなことない。
この声聞くとね、うん、元気になる、
元気になる、本当に。
うん、で、美樹さん、今、じゃあ、もう、担当直入に、
はい、
何やってますか、今。
ねえ、よく聞かれるんですけど、返答に困ると言いますか、うん、まあ、もちろん、収入源となる、主たる収入源となるですね、うん、はい、職業に就職してはいなくて、うん、まあ、いろいろな肩書きあるんですけど、 まあ、沖縄国際大学の沖縄放射研究所の特別研究員という肩書きを、うん、前からいただいているので、うんうん、まあ、ただ、県外で、まあ、政治関係の学会であったりとかで報告させていただく、まあ、現職の、まあ、実務家としてですね、ことはあるんですけども、沖縄国際大学で、まあ、学生向けの、まあ、講義を抜けば、研究所で、報告もしたことないので、少し、県内の議会の状況をですね、調べたりとか、まあ、各種、まあ、いろいろ、そうですね、今も、相談もろもろ受けておりますし、あとは原稿書いたり、書かせていただいたり、はい、ご依頼いただきながら、まあ、議会のことを中心にですね、勉強し直しています。はい。
なるほどね、僕、Facebook、
俺もフォロワーですよ、
ね、見てるんですけども、まめにね更新してるんですよね。
いや
今ここいるんだ、
ね、そうそうそう、
うん、これね更新できなくなってきたんですよここ数年っていうのが、うん、画面が見えなくなってきて、ね、もう間違いも多いしもうなんかもう、うん、
あれスマホで更新してるんですか。
そうなんです、そうなんです、うん、
あ、スマホで
更新してるんだ。写真をスマホで撮ってるから。
あ、なるほど、
はい、
スマホきついよね。
それでもうなんかもう見えない見えないみたいな感じになってですね、ついついもう明日にしようみたいな、ね、うん、皆さんにはスローライフで申し訳ないんですけども、ポチポチお届けしております。
いや楽しみにしてますよ。
ありがとうございます。
あれって近況が分かるからちょっと元気なのが分かるともほっとするんですよ。なんか
生存確認みたいなね、
我々もね、
我々もそうですけど、
そろそろそういうところに入ってますからね、うん、
いやいやいやいや、まだまだ若い、うん、はい、
発信力がね、だから市議にいた時と変わらないので、
うんうん、
パワーあるなー。
いや何か間違ってると思うんですけども、うん、ね、自転車操業なのが相変わらずで
なんで
本当に毎日毎日こう心臓に悪い、うんうん、締め切りが、うん、毎日締め切りみたいな、うん、で毎日もう、ああもうどうしよう、次はこの締め切りで受けちゃうんですよね。受けちゃうと今までの自分の仕事を後回しにして、だから逆に前向きに言えば曖昧体制が高いっていうことなんですけど、
皆さん断りきれない人みたいな。
聞いちゃった聞いちゃった。
もうどんどん仕事をね持ってきてください
。はい、ちょっとしばらくは勘弁してください。
面白い話。
執筆とか受けるみたいですよ。
面白い話聞けるみたいですからね。
私は、まあね、原稿料いただくものといただかないもの。まあでも、クオリティは変わる、あまり変わらないようにしてます
ので。いやいや、素晴らしい。
で、議員さんの時でもね、那覇市のほら、議会基本条例の時も、
はい、
もう中心人物となってね。う
ん、日陰でね。
かなり日向でしたけどね。でうちらも尻叩かれてさ、今ほら、マニフェストが、マニフェストじゃない、なんて言うんだっけ、意見書くやつ。
パブコメ。
あ、パブコメ、
パブコメ。今出てますからとか言って、
ね、あ、そうそうそう。それはよく言われたね。う
ん、総合計画でもね、だいぶ。
いや、
はい、議会で修正かけるきっかけを与えていただいてね。
叩かれてね。もう本当にご指導いただきましたよ。
考えてみたら、那覇市議会の基本条例って2012年の2月なんですよ。
ああ、そうなんだ。
あ、12月、12月。だから、クリスマスのタイミングで誕生日を迎えるんですね。
ああ、そうなんだ。
なるほど。
じゃあもうすぐじゃないですか。
そうなんですよ。そうなんです。
12年目じゃ。
かな、
うん、
もう、小学校卒業するんですけど。
我が子も、ほら、我が子ももう6年生ですよ。今度、中学ですよ。中学ですよ。
ただ、定期的に見直し検証をしないといけないということで、私がまだ在職中に、みんなで検証作業をして、条例の中にその、装置を盛り込んだんですね。
うんうん、
ところが、最近の話がいろんなことがあったじゃないですか、ここ数年で。
う
ん
う
ん、
ありましたね。
だから、ちょっと放置状態かなっていうところが。
議会報告もね、最近、とんと話を聞いた。
これ、今回は、しばらく、リニューアルをしようと。前々から話はあったんですよ。
うんうん、僕も必要だと思います。
まあね、夜、ああいうスクール形式で。それよりも、市民満足度が高いのは、ワークショップ形式とか。う
ん、はい、はい、
まあ、たまには、日曜日に、議場でやってみたらどうかとか。
ああ、面白い
ね。昔ライバル町議会がやったようにショッピングセンターでやってみたらどうかとか、
うんうんうん、
まあ、つまり対象が違ってきますよね、
うんうん、
でまたコロナ禍でも話は出たんですけども、テーマを絞る、
うん、
例えば子育て支援で今こういった課題があります、うん、皆さんのご意見を聞きたいですっていう会を持てば、うん、それに関心がある人は きますよね、うんうん、でハイブリッドでやるとか、うんうん、まあ、様々な声が上がってるんですけども、うんうん、なかなか合意形成ができなくて、うん、今に来てるの で、うん、でそこでまあやる気のある、まあ、皆さんなんですが、特にやる気のある一期生の皆さんを中心に、うん、じゃ一旦仕切り直しをしましょうということで、うん、去年かな、あの沖縄大学と包括連携協定、まあ、パートナーシップ協定を結んだので、うんうん、学生と一緒に、まあ、いろいろな取り組みをする中で、うん、先月ですね、うん、那覇市若者未来議会と、
やってましたね、
いうことで議場で、うんうん、やってみたというところですね、うんうん、なのでただ基本条例の中では毎年開催すること、まあ、市民との意見交換やと、うんうん、いうことなので、
毎年なんですか
毎年ということをはめ込みました、うんうん、というのはやっぱりなかなか市民来ないよねとか、マンネリ化するよねとか。
年2回か3回ぐらいやってなかった？
はい。あの、基本は年2回やりましょうということなんですよ。うんうんうん、で、これは、そもそもの話ですね。昔話をすると、予算と決算のタイミングで開いて、
なるほどね、
予算と決算の報告をしながら意見交換しましょうだったんですね。で、これは会津若松スタイルを、うんうんうん、あの取り入れたんですけども、その議会基本条例にその市民との意見交換やあの報告会を盛り込んでいるところでも、その回数を記してないと、うん、なんかもうマネリ化したから今年はやめようとか、選挙で忙しいからやめようみたいな感じで形骸化するというところが結構あると聞いています。それで毎年少なくとも1回は開催しようというふうなことに書いたんですね。それがやっぱり条例の効果なんですよ。あの昔話ですけど、
はい、どうぞ、
あの議長不信任案が4回出て議会が、うん、100日間ぐらい機能しなかったことがあったのを覚えてますか？
俺覚えてない。
なんかあったような気
が。ありました、ありました。でその時も条例に書いてあるから報告会はやろうっていうことで、うん、報告会やったんですよ、う
ん、ああ俺言ってないのかな。
で、うん、で昼間は喧嘩してるんですよ、うん、でだけど夜はちゃんとみんなで報告会やって、その後の懇親会もみんな来てみんな楽しく飲んで、また翌日昼間から喧嘩する。
報告会は市民に対する報告会で、ね、
そうですそうです、うんうん、そうです、はい、うんうん、普通にやったんです、うん、それは条例に書いてあるからですね、
うん、あやっぱり、
うん、はい、
いやそれ強いと思います。
あれって100日も空転したの、
はい、ぐらいなんか機能しなかったっていうのがありますね、うん、ということがありました。
いやいやいや、やっぱり
ね、まあ波乱万丈な走り
でもなんかあの
ピンチをチャンスに変える、
う
ん、
あのそうそうそう、
チーム感ありますよね、
チーム議会感出てきましたね、
うんうん、なんか僕らが知ってるからかもしれないんだけど、はい、なんかこういろんな会派がいて、うん、ね、いろんなあの国会とは違ってなんかみんな仲間って感じが、
う
ん、
そうですね、党派を超えて、うんうん、そうですね、最近はあの党派を超えて同じテーマで、うん、視察に出かけたり、
ね、
でその報告を、うんうん、あの市長や市民にしたりという動きが出てきて、先般も全議員があの同じ議員連盟として市長になんか要望してましたけど、うん、ユニバーサル、うん、公園のユニバーサル化かな、うん、
あ、なるほどね、
で、あのそこまでできるようになったなというのは本当に、うん、あの素晴らしいことだと思います、
ね、前向きさんいる子とかね、女性議員同士がこう、
そうそう、
仲良くというか、
ブーゲンビレアの会でそれで横串を刺してという、普段からあの党派を超えて仲良くしておかないとですね、本当に、うん、あの2期目ぐらいからもあの縦割りになってきますから、ね、あの本当にあのざっくばらんに全然非の議論ができる、うん、あの政党もちろんね、所属している人ほど、うん、あのそういったことができることで、うん、目標は一緒じゃないですか、那覇市を良くすること、沖縄を良くすること、うん、その、あの議論ができる、ベースを作ろう、土壌を作ろうという、うん、ことをなんかみんなでなんかそういう研修を受けたりとかしてやってきて、あれみんなで動くことができました。さて次です、うん、次はサイクルを回していくことかなと思うんですよね。例えば提言をした、うん、で 市がそれをもとにアクションをした、うん、でそれをまた議会が市民と一緒にチェックをして、うん、で、あ、ここおかしいんじゃない、ここもうちょっとこうやったらよくなるんじゃないっていうことを、する、でそれをまた市が受けて、アクションをするというような循環ができるといいかなと思いますけどね。
前向きさん話がもうめっちゃ面白くなってくるんですけど、
すいません、マニアックな話、
全然大丈夫、全然大丈夫、全然大丈夫、全然大丈夫、全然、今ちょっと切ったのは一曲挟んどかないと時間がなくなるので、今日ゲストの方どんな曲を準備してくれたか曲紹介してもらっていいですか、うんうん、
はい、あの私 の, あの子供の時の愛称歌の中から、
愛称歌、
沢田研二さんの勝手に仕上がれを聞いてい
ただいて、
あのね、私も よくジュリーの真似をして、お客さんが来るともうネクタイ締め、あの時からネクタイ締めるの好きで、うん、で白のジャケット着て、子供だから麦わら帽子かぶって、そう。
ちょっと斜めにかぶって
。そう。なりきって、はい、真似をしていました。
いやー、ませた子ですね。
まあ、今はもう、まあ、ちょっとね、更年期なので、あの、逆にあの、
それ言わなくて
女性ホルモンを出す
ように、ジ
ュリーを見て、はい、あの、燃え上がってます。はい。いやー
最高ですね。
萌え萌えです
もん。萌えですか。
ジュリーっていうのもあったよ昔。
いいね、
あのテレビで聞いたんですけど、うん、このあの勝手に仕上がれのアンサーソングが山口百恵さんのプレイバックパート2なんです。
はい、それすごい情報。
そうなんだ。
そうあの出て行った女の人が朝に帰ってくるまでの。
そうだよね。坊や一体何を教わってきたのだもんね。
あすごいすごい。
あそっか。
耳より情報。
令和の時代では考えられない二人ですよね。なんかね。いやいや懐かしかったです、
うん。あれはだってプレイバックはだってあれアギオコでしょ。
アギオコ。
うん。
ね、これだジュリー誰が作
ったの？誰なんだろう。
誰だ
ろう、ね。悪友だろうな多分、ね。
うん。調べてみましょうね。
はい。
あで繋がってるのかな。悪友だ。
面白い。
まあまあ聞いた話です。
はい、はい、
すいません。
はい、じゃあ前見木さん、ごめんなさいね。
ジュリーの好きだね前見木さん、
はい。
サイクルの話をもう一回、うん、あの今度はサイクルを回すというところ、うん
ね
うん、そうですね。あの、うん、サイクルを回す。ことで、まあ、あの議会も市民から信用される状況になっていくということで言えば、うんうんうんまあ、マニフェスト型の政治とか選挙とかと、うんまあ、大体通じるんですね。この間も若狭公民館がそういえば、うん、あの先月ですけどもくしくも私の誕生日にあの障害学習推進計画のパブコメ勉強会を開いたんです、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、そうな
の、
これも一つのサイクルかなと思うんですけども、うんうんうん、なかなか障害学習って理念と、うん、あの実行っていうバランス難しいなと私も感じたんですけど、うんうんうん、どうですか、うん、2人、うん、
だからほら障害学習で実際公民館でやられてるのってのはこれサークルとかさ、
うんうん、
そういう話になっちゃうじゃない、
うんうん、
でもちょっと違うんだよなっていうのがやっぱありますよね、うんうんうん
であの障害学習科の職員さんが前向きにですね、うん、お話を引き受けたてくれたそうで、うん、説明に来てくれたんです、うん、これ議員がやろうとするとなかなか難しいあの一部の議員 の, 期待あの要望に応えるわけにはいかないとか言われるので、ね、あ
なるほど
でそれであのどうなるのかなと思って、うん、の中で見ているとやっぱりちょっと摩擦が起きたんですよこれね議会報告会の最初の頃思い出しました、
うん、
やっぱり始めた頃ってお互いなんかいろいろ思うことがあるから、うん、ちょっとバチッとすることないですか、
うんうんうんうん、
いいなと思いながらでもこれを繰り返すことで、うん、あの例えば議会報告会でも議員もどのように伝えたらいいのかとか、うん、市民もどういうことを議会に聞くのか、まあ、行政に聞くべきことを議会に聞いたりというところの、うん、なんか勘どころが分かってくるじゃないですか、うんうんうんうん、それであの歯車が噛み合うようになるますよね、うんうん、だこういうのどんどんやってほしいなと思うんです、
うんうんうん
はい、でこのような取り組みはもちろんマニフェスト大賞 の,、うんあの受賞対象で、まあ、あの事例もあるんですけどもね、
うんうん
はい、というようなこれはまたあの新しい動きとして、まあ、いろいろな、うん、あの人たちがやってみたらいいかなと思うんですよね、
うん、
あのパブコメって出てるじゃないですか、
はいはい、
でそれであこれちょっと関心があるなとか総合計画もまたそのうち来ますからね、
うん、あ
そうなんですよね、
はい、あのそれで勉強会をしながら、うん、あの日頃から意見を交換していくそれはまた議会も一緒にやっていくっていうことができるとより良いナーシができるのかなと思います、
うん、でもナーシってあの一応そういったなこう 枠組みではないけど人間関係づくりっていうのはあるよね。
そうですね。
そういう要するにあの行政が仕掛けた市民大学とか、うん、市民大学院とかね、うんうん、とかで一応みんな顔見知りになってるし、うん、そこに議員さんも来るし、
うんうんうん、
そういった意味でなんかこうまず顔を知るっていうのが大切じゃない、
うんうん
うんう
ん、
そういったの基盤はあるんだけどっていうでそこに何を乗っけるかっていう問題もあるよね、
うんうん、その、まあ、共同によるまちづくりとか、うん、そういったところからまあ始まってそういった形ができてきたかなっていうところでしょうかね。
うんうん
うん、
そうですよね、
うん、はい、
なあ、もう前美樹さんもう働きぐらいしてもら
うの、そうそうそう
困っちゃうんですけど、
結構浮いてますから、
ね、いやいや
いやいや、
北川雅代先生にも言われたんですけど、
浮いてるのは分かってます
そう、どこ、そうだから人生マイノリティなんですよ私、うん、どこに行っても浮いてるんですよ、
いやいやいや、それがいいんですよ
あのね、あの居場所を見つけるのにかなり何十年もかかる、
いや多分ないと思うんですよそれがいいんですよ、どっかに安住しちゃったらさもう、こうあーって感じになっちゃうから、
なるほど、
俺たちみたいになっちゃうから、
どっちかというとそのジプシー気質というかね、うん、あのルーティンより集中型ですかね、わ、
うん、
ーっとやって、うん、ちょっとポコポコ歩きこう移動するというか、あの前世占いって流行ったことあったじゃないですか、
流行ったの本当に流行ったの、
あの大学院生のところぐらいに流行ったので、うん、もうね、かれこれ30年ぐらい前流行ったんですけど、うん、でうちの先生、あの私刑法、まあ、こう見ても刑法専攻です、先生と2人でそれぞれやってたんですけど、うん、2種類ありました、うん、で1つやった時に、あなたの前世はチーズでしたって言われたんです。好きな人からむっちゃ好かれるけどすごい嫌われる当たってるって思います。その時の先生 の、 あの前世占いは消しゴムでした。
消しゴム。
すり減っていく。切ないですよね。
すり減っていくってこと？それ。
みたいな感じ で、 ちょっと先生が切ない顔してたんですけど、うんうん、もう一つの占いでは、私はモンゴルの草原を駆け抜ける、うん、あの一頭の馬って出たんですよ。うん、なんか群れることが嫌いみたいな。合ってるかもしれない。で、その時の先生は、モグラだったんですよ。なんとなくわかる、わかる
の
じゃなくて、
その先生が存じ上げないので、でもなんとなくわかるよ。消しゴムとモグラでしょ？
そうそうそう。
本当に。
そうさ、チーズと馬です。このね、はい、ちょっとそういう、まあ、寝なくし草じゃないですけども、うん、なかなか万人受けするタイプではないですね。
うん、いやいや、いや、いいんですよ。
それはね、もう、うん、知り合ってもう10年以上経
って。いやいやいや。
それは分かってました。
万人のうちの2人には受けてますよ。マーボーターボーには。最高受けてるから。
ね、盆栽とか言われてましたからね、二十歳の頃って。なんか40過ぎないと、前向きの良さは分からないとかっていう。
ああ。大器晩成ってこと
だね。だからその年の人たちが今も70とか。
ああ、そうなんだ。
持ち上がりみたいな感じなんで。困ったな。
それでも人気ですから。
いやいやいやいや。あの、もう本当に一極集中型ですよ、うん、あのマニアにしか受けない、あの、クロート好みって
言われて。クロート好み。
一曲でも集中できるからいいですよ。いやもう。突破していくんでしょ、そこ
を。でも、それももうおぼろげになってるかもしれないので。
うん、でも、議会での、ね、活発に動いてる感じは、やっぱり、うん、まあ、やっぱり、前向きだなって。
ね、本当ね。
でも本当に、あの、議会って、あの、嫉妬と野望の、ジェラシックパークとかね、まあ、これ金井先生がって言われたり、あの、やっぱり、あの、議会事務局職員は猛獣使いとかね、なんか本当猛獣動物園とか、うん、なんか珍獣水族館みたいなこと言われるんですよ。私が言ってるんじゃなくて。言われるんですけど、私も本当に、あの、議会愛の伝道師というか、まあ今も議会人ではあるつもりなんですけど、うん、議会の外に出ると息ができないみたいなところがあって、なんか人格が変わる感じがします。
いやいやいやいや。
もうなんか、本当に、引きこもりみたいな感じで。そう。議場ではあんなに生き生きしてるのに、みたいな感じなんですよね。だから今、大変です。
課題を見るとほっとけないわけですね、本当に。
ああ、最高したいですね。
いや、でもね、もう、あれですよ。あの、世代がね、うん、今政治がすごく変わってるじゃないですか。
う
んうん、ねえ、面白いっちゃ面白いですよ。
若い人も登場してきてるからね。
うん、私が、その、政治に関心を持って、うん、飛び込んだ頃っていうのは、私は初当選が2009年ですから、ちょうど民主党。
2009年？
はい、2009年。うん、民主党政権。うんうんが、うん、になった頃、つまり政治に多様性があったかなと思うんですけどね。
そうだよね。
はい。で、2000年には地方分権改革で、うん、国と地方の関係が対等になり、
ありましたね、
議会改革の流れが起き、うん、2006年、北海道の栗山町議会が議会基本条例を作る。うん、で、かたやその、私どものマニフェスト大賞の審査委員長でいらっしゃる北川雅代先生、
はいはい、
元三重県知事で衆議院議員も経験された先生のマニフェスト運動が去年でちょうど20周年を迎えた。そういったこの地方の時代っていうかね、あの、いろいろな全国 各地が元気になって地方から、うんまあ私たちは地方議会からと言ってましたけども、うんうん、国を変えていく動かしていくというような時代でした、うんうん、でところが、まあ、先般の地方改正もそうですけども、うんうん、どうしかというとその、まあ、災害なども経験して
あ、全国的だね、
あのちょっと全国統一型とか、うんうん、あの二極化の対立軸が激しくなっていると思わないですかね、うんうんうんはい、でもその中で今年は都知事選挙、うん、そして衆議院選挙アメリカの大統領選挙そして兵庫県、うん知事選挙と、うんうんあのまあ、SNS の活用もそうなんですけど、さまざまな動きがあって、うん、であの国民民主党さん の、うん壁を壊す話ね、
うん、103万円ね、
ということで、うん、あなるほど、言ってみるもんだなというようなことを思った、うん、政治って言えば動くかもしれないと思った若い世代も多いのではないでしょうかね。あのまあ、ものによってはあの情報の真偽とか、うんうんまあ、ファクトチェックとか、うん、あの今だからこそリテラシーって大事だなっていうのはあるんですけども、うんうん、なんか動く感触っていうのはあったんじゃないかなと思います、うんうん、なので私なんかちょうどあの立候補者を各政党が探してる頃にアナウンサーとかを引っ張り出したいっていう動きがあった世代で、うんうんうん、今は逆になんか困っていることを乗り越えながら頑張ってる方っていうのがだいぶ、うんうん、あの政治の世界に増えてきたと思います、うんうん、でという意味で私もあの、地方分権に湧いた世代ですから、うんうん、あの騒ぎは何だったんだろうっていうようなうちの一人で、ね、なんかすっかり昔の人みたいな感じ。
いやいやそんなことないですよ。
本当に地方から ね、あの国を変えるっていう感じ。僕らもが、ね、そもそも那覇のその自治っていうのかな、はい、共同によるまちづくりに参加したのも、まあ、その流れですから
確かにね、う
んうん、なんでそういう意味ではあのマニフェスト大賞、うん、今年第19回を迎えました、うん、私は第13回と14回の実行委員長をさせていただいて、はいまあ、今も運営委員なんですけども、うんうん、全国から、まあ、安定して3000件を超える応募の中でですね、うんうん、今年はグランプリにあの東京都知事選挙に入れて、うんうんまあ、あの届かなかったんですけど、うんうん安野さん、安野隆
一さん、4位だったっけ、
はい、チーム安野さんが、うんね、あのチームとして受賞されました、うんうん、やっぱりこれはその私どもがあの取り組んできたマニフェスト型選挙ですね、うんやっぱり対話型で、政策を作り、修正しながら進めていくっていう取り組みを最先端の技術でもって受講した、うん、あのブロードキャスティング型、うんまあ、あの高いあの一方的に発信するのではなくてブロードリスニング型という、うんうん 対話のをしながらということを取り組んだという意味ではまさに、まあ、今を象徴した、うんうん、またあの本質的なあの政治の在り方ということも、うんうん、あの変えないというかね、うんうんそことも合致する取り組みだったかなと思います。
まゆみきさん、はい、次でもう一回曲
はまずいか、
いや全然いいですよ、もう、はい、あの聞いてて楽しいから、うん、はい、12月です。今日は
マーボ
ー、ターボードクリスマスソング持ってきました。うん、昔、80年代にフジテレビで、うん、メリークリスマスショーという、こう、幻の生番組があって、ユーミンとか、桑田とかがみんな生、あの、ボーイとかね、もう本当に、そうそうたるメンバーが生、
クリスマスの日にやんの、
出たんですけど、その中で即興で作った曲が、うん、ずっともう30年40年 CD 音源化されてないんですけど、今年 CD 音源化されたので、うん、それを聞いてみてください、うん、キッシング、クリスマス。あはい、ユーミンと桑田佳祐その他オールスターでキッシングクリ、うんキッシングクリスマスでした。
あ、バックもまた違う人、
バックも
さっき言った
泉谷とかね、中村雅俊とかね、なんか司会はさんまがやってたの。
わや
ってたんだ。で後半はもうみんなお酒飲んでるから生放送みんな酔っ払ってる。
あもう今ギャラ高くて今同じ番組作れない、
ね、
うん、
いやゴージャスですね、
うん、まあバブルの前でしょ。
バブルの前、ね、そうそうそうそう、まさにそうです。
とにかくね、
はい、
あの頃みんな若かったってやつ要するにギャラ関係なしに出る、面白いから出るわみたいな感じだったんだろうね。
女性に年齢聞いて悪いんですけど、2009年、真由美さんおいくつで発
表したんですか。
ね、曖昧なんですけど、
当選した時
36とか7とかそれぐらいですよ。
もう超若手、
ま、いやいやそうでもないです、うん、あのね
中村圭介はいたの。
いやいやいや、私あの一人で戦ってた時の泥舐めてた時です、
うん、おじさんたちの間ね、
でもねあの頃っていうのは、うん、あの若手議員がたくさん出てきた というのの、うん、まあ中盤ぐらいですかね。うん、ですから、若手議員の走りといえば、やらえ作議員。
おお、はいはいはいはい、やらさんね。
で、私が議員になる前で、まあ、超 若い当選ということで言えば、うんうんうん、平里子さん。
ああ、はいはいはい。
まあ、お隣の浦添市で言えば、又吉健太郎さんとか。
う
ん、
ああ、そう
だ、ね、そういう、あの、どんどん若い人を政治に送ろうと。うん、政治に出てきた、うん。ということ、ところから少し、まあ、時間が経った。うんうん、時なので30代の政治家っていうのはそんなに珍しくない。
あ、そうなんですか、ね、
特にまた那覇市議会っていうのは、うん、あの比較的平均年齢が若いと思うんです、ね、うん、で私が辞める前の頃でいうと私が平均年齢でした。もちろんあの、2009年当時はもっと平均年齢は高かったと思うんですけども、どんどん若い人とか出てきているという、ね、
それいいことだよね。
はい、うんうんうん、もういろんな世代のいろんな属性の人が議員になる、うん、議会 の、うん、あの役割っていうのかな、あの特性は多様性ですから、
うんうん
うんうん、いろんな職歴の人がいて、うんうん、いろんなあの性別の人がいて、いろんな経験をした人がいた方が、うん、面白いですね、
うん、ね、僕あのさっきの話に戻るけど最近のね、うん、選挙とか見てると、まあ、都知事選にしろ、うんうん、東京都知事選でしたっけ、うん、で今度の兵庫県知事選とかさ、うん、はい、なんかちょっと不安だなっていう思う時もあるんですよね、うん、やっぱり SNS がなんとかとか言うけど、うん、なんかあのこう理想を持った人たちが昔ほら選挙でさあの勝った人こそ占領って言ってたじゃない、
はい、
ね、選ばれた良い人たちって言うのかな、うん、占領って言ってたんだけど、うん、今そういったなんかこう前向きみたいに、うん、やりたいっていうのを持ってなるよりも、うん、まあ人気投票でなれるからなろうっていうような感じの人が結構増えてきたんじゃないかなっていう、うん、それをまた戦略的に票だけこうやってとにかく通す、あのガーシーって言ったじゃない、うん、
ああ、うん、
だってあの人なんてもうは、まあ、はっきり、まあ、はっきり言っちゃうと、うん、政治家やるような素質ないじゃん、
うんうん、
ただの人気者でしょ、
うんうん、
それが受かっちゃって国会議員になっちゃうわけで、一回も出ないで辞めちゃったっていうような、うんうんうん、ああいった流れってこの出てくると思うんだよね、
うんうん、
だからそれの匂いがやっぱり都知事選にしろ、うん、兵庫県知事選にしろなんとなくそういう匂いがするなっていうので、うん、本当に
都知事選ってなんであんなにいっぱい人が出るんですか。
ね、あの盛り上がりっぷりはすごいですね、
うん、あれはだってほらあの人の党がさ出しちゃったんだよね、うん、いっぱい、
うん、あ誰かの党が、
うん、あの立花さんっていう人だっけ、
うん、
のがもう意味もなくいっぱい出したんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、であの選挙のその板に、
あ、
あの要するに自分の会社 の、
あ、うん、
あの
広告の
広告ただで貼れるから
、うんうん、なるほどね。そういう選挙を、まあ、それは問題になってたよね。
なんていうかな、おもちゃにしてるっていうの、
うん、
政治をおもちゃにしてるっていうかな、
うんうん、
政治家を面白い、
うんうん、
そういった匂いがするのでちょっと一抹の不安があるんですよね、僕はね、うん、希望もあるかもしれないけど、
ね、選ぶ側の目も求められるんですけども、うん、まあ、どういったあの経緯であれ当選した人にしっかりと議員として仕事をしてもらうための議会の、
うん、
環境整備っていうのも大事かなと思うんですよね。そのさっきの人気投票でちょっと面白いことを学生さんからこのアンサーいただいたんですけど、うん、私あのいくつか大学でお話をさせていただく、うん、あのまあ、実践者としてですね、うん、機会があるんですけども、うん、あのここ数年ですね18歳非選挙権をどう思いますかという質問をしているんです。
18歳、
つまり18歳選挙権までは来ましたよね、
うんうん、
あの投票できる、
あ、非選挙権ね、
うん、で選ばれる、つまり18歳でから議員になれる、うん、まあ、例えば今の橋井から20、まあ、今の議員はあの25歳以上ですけども、うんうん、いかがでしょうかっていう、あの、まあ、韓国とか、うん、あのそういった国も出てきているの、中でその非選挙権と選挙権の年齢を18歳に統一する、
うん、
でそれをね大学生とか高校生に聞くと意外と否定的
なんですよ。面白い結果ですね。
なんか人生経験が
ないとか、
うん、とか、あの一つにあったのはやっぱりその SNS とか使って人気投票だけ で選ばれると困るからっていう声が結構多かったんです。もっとやってみたいとかって言うかなと思ったんですけどね。
いい感じするけどね、
ね、うんうん、だから高校生が 那覇市議とかね、
うんうん、いいんじゃない、
いうわけですよ、
うん、全然いいと思うよ、うんうん、
ねえ、うん、だいきなりは怖くても、大きな自治体だと、うん、自分たちの区域から議員が出ていないとか、うん、選ばれた議員がいないっていうところを補充するために、うん、まあ、様々な、取り組みを進めている議会もあるので、うん、一部そういった市民枠みたいなのを作って、議会で、いろいろ話をしていくことで、議員のなり手不足を補うという方法もありますし、うんうん、そういった中で、考え方をね、助成していくっていうのもいいかもしれない。
那覇市ではないけど、議員のなり手不足っていうのがあるんだよね。
そうなんです。那覇市はとんでもない。
那覇市はもうとにかく黙っててもみんな立候補する、はい、ところだけど、はい、全く立候補しなくて、定数足りないところもある。
そうですね。
あるわけだよね。
はい、
そっちの問題ってなかなかね、うん、
それもあるし、まあ、広い自治体だと、まんべんなく声を拾うっていうために、まあ、議員も出かけると同時に、まあ、参加してもらう機会を増やすというようなことが行われてるみたいですけど、う
ん
う
ん、ああ、なるほどね、
はい、
沖縄県どうだろう、定数足りないところってあるんですかね。
いや、全国に比べたら聞かないですよね、そんなにね、
聞かないですよね、
やっぱりその基地問題を抱えているというところで、非常に政治的な関心が全体的に高いのではないかなと、うんうん、私も全国の、経験しただけのですね、うん、議員の皆さんとのお話であったりする中で思うんですよね。だってその、安全保障を一人一人考えを持っている、これは市町村議員みんながと、うん、いう自治体はなかなかない
ですよ、ね、
まあ、もう時効だと思いますが、ある勉強会で、年配の議員さんと一緒に休み時間に、うん、その当時は待機児童問題の話になって、
うんうん、待機児童問題ね、
これはまさにその、うん、我が町どうするかという時期がありましたよね、うんうんうん、でそれを、いやそんなの国がやってくれるから何でもいいべみたいなこと言われたって言われて、びっくりした、感覚、どちらかというと沖縄の人たちが比較的、うん、自分たちで何とかしようとか声を上げようとかっていうのが多い気がするんですけど、そういうところもあるっていうことを初めて知った時にびっくりしましたね。
ミキさん、ごめん、もう一回曲挟んで、
はいはいはい、
もう曲ですか、
お願いします、
は
い
は
い、
今日はですね、イギリスのですね、チャンプルズで僕は呼んでるんですけどポーグスって知ってます、
う
ん、
知らない、
知らない、
聞けばわかる。
この曲はね、イギリスのクリスマスソングでは必ず1位か2位になるそうなんですよ、
へ、
はい、ちょっと聞いてみますか。
お願いします。
ポーグスでニューヨークの夢です、どうぞ、うん、はい、ザ・ポーグスで、ニューヨークの夢でしたね。
いや、面白かった、
いいクリスマスですね素敵な
途中の盛り上がりもいいね。
これね、ケルティックミュージックってね、ケルトのちょっとこう民謡が、民謡っていうか、旋律とかの感じがあるんですよ、はいはい、でこれね、男の人が掛け合いでやってるんだけど、うん、イギリスからニューヨークに出たやつが、うん、出てきた人たちが結局失敗して人生、
うんうん、
で怒鳴り合ってる話なんですよ。おめえが悪いんだよって言って、ね、あったら悪いでしょ、このごくつぶしがずーっとそれ言い合って、最後がね、いいんだよ、最後がね、うん、でもまあお前と言って、まあ、楽しかったわみたいな感じ で、うん、感じで終わるんだよ、
ね、いいです、面白いストーリーだね。
酔いどれの音楽です酔っ払いです、
まあ、マーボーらしい、
うん、このボーカルの人はね、去年死ん
じゃなくなっちゃったの、
ね、うん、
あれ、追悼の意味でもよかったです
、うん、そう、はい、名前ちょっと忘れちゃったけど追悼になってないんだよ、うん、って言ってくる、はい、ということで、すいません、
マイピさんも大体後半はこういうテーマで聞くんだけど、うん、今後のなんか夢とか目標とかありますか？
もちろん復活でしょ。
俺もね、
復活でしょ。
それは僕らの願いね。
あ、僕らの願い。
僕らの願い。
失礼しました。
やっぱりね、私は議会人として、うん、やっぱ議会のカリスマになることですかね。
おー。どういうことですか？
はい。やっぱり議会の神様になりたいです。とっても私たち、まあ、全国の地方議員で、うん、そして那覇市議会も、うん、県内のいろんな議会もそうですけども、うん、この10年といいますか、議会改革の本旨に入った2006年から、うん、だいぶ駆け抜けてまいりました。まだ、うん、足踏みしてもどかしいところもありますけども、この10年 15年振り返って議会ってすごく変わったなって実感してるんです、
う
ん、
はいはいはい、はい、
でこれはマニフェスト大賞でも言われることなんですが、うん、しかしながら一歩外に出ると非常に厳しい嵐が吹かれていて、うん、議会って全然変わらないのでね、相変わらずダメだよねって言われ続けるんです。
なるほど。
だから、うん、いろんなところでお話しさせていただく機会があるんですけども、うん、政治関係の研究者の方にもコテンパンにやられることが多くてですね、住民自治の根幹である議会、うんうんうんうん、ということを私自身が咀嚼して伝えられていないということにすごくジレンマを、うんうん、だから議会も頑張らないといけないし、うん、また議会のことを知ってもらうためにも私は頑張らないといけないと思っています、うんうん、なので前々から言ってますけど、やっぱり那覇市議会日本一になってほしいです、
うん、日本一になんかなったこともありましたよね
マニフェスト早稲田大学のマニフェスト研究所の議会改革の欄、うん、調査っていうのもので、うん、全国で11位まで
上がったあったね、
うん、今はちょっと100、
俺あの時もうすぐ前向きの顔を前向きだ、うん、
まあ、時代によって、ま、年々尺度は変わってくるので、うん、あながちそれだけかということは、うん、言えないんですけど、やっぱり市民に信頼される頼られる議会であってほしい。それは那覇市議会がまずは沖縄県内ではトップランナーを走って全国のトップランナーにもなってほしいな、うんうん、まあ、そのために私も頑張っていきたいと思います。
ぜひですよ。だから僕最近ちょっと憂鬱になってたので、うんうん、議会とかね、政治家の人たちが元気つけさせてくれないと、うん、我々にね、う
ん、もうみんな頑張ってるじゃないですか今ね、那覇市議会本当にようやく自分の足で歩き始めたんじゃないかなって私は思うんですけどね、うんうんうん、
ぜひねその話もね、うん、書き物とかね、うん、ラジオ番組とかで聞いていきたいですよね、
ぜひぜひ。
市民が議会を育てますから
あ、そうですか、
はい、
よろしく。市民も育てられますから、
そうそうそう、お互いで切磋琢磨して、
うん、切磋琢磨してね、
は
い、いきましょうね、
はい、
ということで、はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、はい、
お忙しい中ね、また来ていただいてありがとうございます。うん、はい、仕事は何でも受けようって言ってますので。
大丈夫ですよ。もう現地取りましたから。
現地取りましたからね。はい、ということで、はい、これからの活躍を期待してますということでね。はい、じゃあそろそろ今日もお開きにしましょうか。
はい。
はい、
じゃあおたけびいいですか。
お願いします。
マーボー。
ターボーの。
まちづくりハッピーレディオ。
応援してますせ。
応援してますせ。待ってますよ。
はい、
ありがとうございます。